気象の特徴と水害、土砂災害。気象の特徴、大雨をもたらす気象の特徴を紹介します。資料提供、京都地方気象台。平成26年の8月豪雨災害はたまたまではありません。一つ、南海上から和歌山、四国間を通って暖かく湿った空気が流れ込み、加古川沿いに雨雲が侵入してくる。一つ、北からと南からの風がぶつかり合う。一つ、盆地であり熱雷が発生しやすいなど、福知山で大雨となる条件は様々あります。この後、熱雷と台風について紹介します。熱雷による大雨のパターン。熱雷とは、地表付近が日射で局地的に強く熱せられ、湿気を含んだ下層の空気が上昇して雷雲が発生し生じる雷雨です。京都に伝わる雷御三家。1、丹波太郎型。中国山地から丹波高地で発生した雷雲が、上空の西寄りの風によって福知山から京都市街地に流れ込みます。発生頻度は高い。2、山城次郎型。奈良県付近で発生した雷雲が、上空の南寄りの風によって京都市街地に流れ込みます。停滞する場合が多く、警報級の短時間強い雨と激しい雷が特徴です。発生頻度は波。3、比叡三郎型。岐阜県から滋賀県で発生した雷雲が、上空の東寄りの風によって京都市街地に流れ込みます。聖火に太平洋高気圧が日本海へ軸を移した時の東風に流されます。ほとんどの場合、寒気を伴っているため、夜間でも突然発生し、短時間強い雨や激しい雷をもたらします。発生頻度は低い。台風の通過するコースと京都府への影響。近畿直撃コース。広範囲で暴風と大雨。暴風、大雨括弧土砂浸水洪水警報。一つ、台風本体の雨雲がかかり、暴風を伴って広範囲で大雨となります。一つ、大河川でも水位上昇。一つ、外水氾濫、内水氾濫、土砂災害に警戒。直撃する前に南東の風で局地的な大雨になることがあります。日本海通過コース。強風と局地的な大雨。大雨括弧土砂浸水洪水警報。一つ、大阪湾から流れ込む暖湿流により、局地的に雨雲が発達し大雨となります。一つ、内水氾濫、土砂災害に警戒。一つ、強風に注意。台風が日本海を進むときにも、南西の風により局地的な大雨になることがあります。太平洋コース括弧台風だけの時。北部、南端、京丹波で大雨。大雨括弧土砂浸水洪水警報。一つ、台風へ吹き込む湿った気流により、北部と南端、京丹波で雨雲が発達します。一つ、大河川でも水位上昇。一つ、外水氾濫、内水氾濫、土砂災害に警戒。台風の動きが遅いと要注意。太平洋コース括弧台風プラス前線。広範囲で大雨。大雨 括弧土砂浸水洪水警報。一つ、台風の周辺から流れ込む暖湿流により前線が活発となり広範囲に雨雲が発達します。一つ、長時間にわたって大雨。一つ、大河川でも水位上昇。一つ、外水氾濫内水氾濫土砂災害に警戒。台風の動きが遅いと要注意。水害、土砂災害、大雨により発生する災害です。水害はどのようにして起こるのでしょう。外水氾濫、堤防や土手の決壊で起こる水害です。まず川の水の量が増え始めます。次に水が増えると堤防が崩れやすくなります。そして堤防が決壊すると家や車が押し流されます。内水の種類、内水氾濫、支川の水が本川へ排水できなくなって起こる水害です。支川の水は通常本川へ流れています。しかし大雨で本川の水位が上がると支川の水が流れず町にあふれます。その他の原因、道路のアンダーパス、地下通路など低い場所は水がたまりやすくなっています。その他にも大雨で道路の溝が詰まったり、下水道管から水があふれたり、道路の低い場所に水がたまって浸水することもあります。排水ポンプの運転調整、ポンプ排水を停止する場合、通常時、通常の雨では本線の水位に余裕があるのでポンプで安全に流します。大雨時、大雨によって本線の水位が高くなると堤防の決壊を防ぐためやむを得ずポンプの運転を止めることがあります。これにより内水氾濫による浸水が大きくなる可能性があります。ため池も氾濫します。大雨が降るとため池の水の量が増え堤防が崩れやすくなります。土砂災害の種類とは、崖崩れ、地中に染み込んだ雨水で柔らかくなった土砂が斜面から突然崩れ落ちる現象。一瞬のうちに崩れ落ちるので逃げ遅れなどで大きな被害が出る。地滑り、比較的緩やかな斜面で地中の粘土層などがゆっくりと動き出す現象。一度に広範囲で発生するので住宅や道路などに大きな被害が出る。土石流、谷や斜面にたまった土、石、砂、流木などが大雨による水とともに一気に流れ出す現象。スピードが速く破壊力も大きいため広範囲に大きな被害が出る。土砂災害の前兆現象。こんな前兆現象を確認したらすぐに逃げましょう。一つ、斜面から水が噴き出す。一つ、山鳴りがする。一つ、地面にひび割れができる。一つ、小石がバラバラ落ちてくる。一つ、雨が降り続いているのに川の水位が下がる。一つ、川の流れが濁り流木が混ざり始める。